皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
グリーンティーでございます。
はい、ということで、2019年初回の放送になりますね。1月10日、回数は第341回という形になります、うん、はい、ということで2019年もね、一つどうぞよろしくお願いしますと。
明けましておめでとうございます。
ですね。明けましておめでとうございます。
もう、10日も経ってますけどね。
そうですね。もう、馴染んできてるじゃないですか。2019って書く。
もう仕事も始まってね。
そうそう。もろもろの書類とかにね。で、2018、あ、やべ、ちゃちゃちゃってこう、消すみたいな。だいたい年の開始によくある。
いいよ、そういうの。あの、間違って8って書いちゃうみたいな。
そう、8。あ、やべ。
あ、9だった。もう2019年だよね、今年。ね。いや、オリンピックまであと1年。
誰と話してる？
まだまだあるね。
窓口の人？誰と話してんのかな？
いや、言うじゃん、同僚と。
うん。まあ、ありますね。だんだん、なんでしょうね。あの、ふと思うと、あの、平成とか書くよりも、平成とか昭和とか書く欄が消えてて、結構西暦になってる書類が多い気がしますね。
うん、あ、まあ、そっちの方がめんどくさくないからだろうね、作ろう。うん、
確か、免許証もそうなるんだよね。
あ、なるほど。
うん、
だって、今、平成33年まで有効みたいな表現でしょ。
う
ん、
そう。
名詞みたいな。
その平成とその西暦の変換って、こう、なんでしょうね。
めんどくさいよね。
そう、パッと思いつかないですよね。うん、なんか、平成の時だったら、12引くんでしたっけ？なんか。
うん。
何？
12 じゃないか。
平成の、
はい。
やつから12を引けば2000なんですよ。
そうそうそう。変換するね、ロジックがあるんですけど、それも平成の間しか使えないので。
まあ、無理やりだからね。
そうですね。
基本的には。で、普段僕らってさ、平成とかで考えてないもんね。2010何年、西暦で考えてることの方が多いから。
うん。
うん、まあ、妥当な。
飲み会とかの場だと、いや、でも、うままくん、昭和なんだね、みたいな。何それ。
そんなやついる？
それ言うとるやつも昭和でしょ。
そう。なんか昭和と平成一つの区切りに従う人とか。
まあ、いますよね。
まあ、います
よ、ね。いるけどね。そんなやつは相手にしなくていいんすよ。
あの、くれぐれもね、我々がそうならないように
。え？
なんかね。
え、新しい原稿なの？すごいね。
それもう新しい言語の人が社会人になって入ってきた時の飲み会の我々の話ですね。
今から20年後ぐらいに起こるからね。
すげえ煙たがられるわ。それはあの、平成世代の人たちに、引くわーって言われてる。
言われる。で、ちょうどそれ気をつけた方がいいからね。俺ら50代だからね、それ。
そう、50代。
でも、言っとくけど、平成生まれのやつの方が、多分それ言うからね。え、君何々生まれなの？みたいな。
絶対そんな生きったやついるから。
いるよ。どの時代にもいるんだから
さ。いるのか。
大正から、ん？明治大正、昭和か。大正から昭和の時でもおそらくいたもん。
そうか。
まあ、江戸から明治もいたと思うよ。
声が大きいかどうかは別としてね。
うん。別として
ね。お主はね、どの時代の生まれじゃみたいなね。
まださ。
足のことですかい？みたいな。
でもまだその時はさ、もうちょっとさ、上品だったんじゃないの？
おめえさん、明治の生まれかい？
なんかちょっと粋な感じに変換してそうじゃない？
ああ。
そういうのも。今みたいになんか、セクハラとかパワハラみたいな感じじゃなくてさ。
いや、違うよ。だってセクハラパワハラって言い始めたのはもう、この世代でしょ？別にその当時でも同じテンションで言ってると思うよ。それをセクハラだパワハラだって言い始めたのは今の時代の人たちだから。
そう、だから結局時代に合わないっていうこと。その時代は合ってたのかもしれないけどね。昔の時代。
でも時代に合わないのかな？
平成。わかんない。
平成生まれなんだっていうのが。
もう、なんでしょうね。その頃には新しい時代でね、うん、そういう話がある時には、どういうね、話し方になってるか、ちょっと想像もつかないですよね。
それ自虐だったらいいのかな？ 俺なんか平成生まれだもんなーとかだったらいいのかな。
いやさ、
まあ言い方次第
だったら、うん、多分あれなんだよ。
なんかあちゃーとか言っちゃってたから、うん、なんかこの人、いや、古いなって。
あれ、多分多数派がどこかなんだよね。多分昭和ってすげー多数派じゃん。人、年、
まあ、
年も長いしさ。あの、
うん、
江戸とかって結構天皇コロコロ変わってたから、多分、どこにいようと気にしないみたいな。だから15年ぐらいで言語が変わってたらあんまり気にならないんじゃないのかなって思ったりするけどね。
ああ、ってことはあれですね。
明治が33年ぐらいでしょ、確か。
うん。うん、
で、大正が短かったよね。
うん。
ああ、昭和長めか。
明治から大正に行った時には、大正生まれっていうのは、まあ少なかったし、大正から昭和に行った時もそうか。大正生まれが少なかったから、
うん。うん
あの、なんか、昭和が少数派になることがあんまりなかったのかもしれないね。
うん、
多分だから、昭和の初めぐらいは、明治生まれ、大正生まれ、昭和生まれが入り乱れてたから、
うん、
君大正生まれだねとか、明治生まれだねっていうのが意味をなさなかったのかもしれないね。うん、そういう意味で言うと ね。
昭和が多くて、昭和のに馴染みが、思い出がとかいうのが多いんでしょ、きっと。
まあだから、平成に生まれてる人の中で、大正生まれの人って、っていうのが、もう、ごく少数で、ほぼ、昭和生まれ、みたいな、状況だからこそ、そのマウンティングみたいな感じになっちゃってるっていうこと
ですね。ちょうどそのバブルが弾けてからの、日本がちょっと落ち込んでいく時なので、不況に走っていくわけじゃないですか。
うん、
今それが V 字回復っていうか、まあ言うてそこまでどれくらい回復かっていうのはありますけど、またそれもしかしたら。
馬場さん V 字回復って言葉好きだ
ね。好きだね。V 字回復したって言いたいんですよ、なんか最近。
でも今ちょっと W になりつつあるけどね、経済的に。
あ、W になりつつある。
結局また W。
またダブルね。僕が iPhone をね、買い替えたことによってもね、W になりかけましてってのありますけど。
経済もね。
その昭和ってやっぱり高度経済成長でね、ものすごくこう、あの、日本頑張ったみたいな謎のこう空気が。
いや、まあ戦争もあったし。
妻もありましたし。うん我々の親の世代はすごいこう黄金時代っていうか、経済的にも豊かだったし、
うん、
一人でね、家も買えるし、車も買えるし、家族でね、旅行に行けるしみたいなのが当たり前みたいになってて、今は結構共働きが当たり前でみたいになってきてて、またその新しい時代になったら、どういうその家族のライフスタイルが、当たり前になっていくんでしょうかっていう、まあ、そんな時代。
うん。
すごくこう、気になってると。まあね、移民とかが来て、どうなるのみたいな、今ちょうど、ホットトピックスになってるので、もしかしたら今年の2019年の、大きなね、テーマとしては、まあ、例えば移民問題だったりとか、あとまあ、昨今、韓国と割とバチバチね、なってますけど、そのあたりが、今年の一つのテーマになってくるのかなぁなんて、思ったりなんかしてますけれども。
うちの番組いつからこんな硬い番組になったの
気づきましたか。
びっくりするぐらい今。うん、
いや、やっぱりその、
と思って聞いてたけど。
うん。最近どうしたって話が、やっぱこう、年越してないもんだから、まだ ね、正直今我々、収録ベースでね。
我々はね。
何も言えない。
まだそう、そうね。なんかね、まだ2018年だからね、我々は。
そうそう、まさゆめとかね、なんかどういう、おせち食べましたとかね。そんなありきたりな話でもしたいなとも思ったんですが、ちょっとできないものでね。
できないね。
そうするともう韓国がどうとか移民がどうみたいな、わけのわかんない
事情。正月関係なくなっちゃったから
次元の違う話でお茶を濁すっていうところもあったりしますけど。
そうですね。
はい。まあ、そんな形で本日もお便り来ておりますと。いうところなので、うん本日のお便り紹介は、ホネストさんですかね。
はい。
お願いしてもよろしいですか？
はい。じゃあまず1通目、普通オタですということでいただきました。はい、かけらじパーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
山口県在住大学生のリアです。ということで、リアさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
第337回と第338回配信では、お便りを紹介していただきありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。手帳の件ですが、お三方は、デジタルでスケジュール管理をされてるんですね。これまで接してきた社会人、過去学校の先生などは、うん、手帳で管理している人が多かったので驚きました。
うん。
ですが、 リスケジュールが簡単なことや、表示の切り替えが簡単なことなど理由を聞くと納得しました。うん、私が今手帳で管理していることは、プライベートのことが多く、予定変更もあまりないので、アナログでも問題ありませんが、就職した時はスマホでスケジュール管理するのもありだなと思いました。また、おにぎりの桃太郎の件ですが、配信内でお三方のリアクションがテレビで流れていた様子と一緒でつい吹き出してしまいました。
そうなんだ。
そうだったんですね。
おにぎりの桃太郎が四日市市に集中して出店している理由ですが、ふっくら感を残すためだそうです。あ、なるほどね、うん。おにぎりの桃太郎ではコンビニと違い常温で販売しているので、半日しか日持ちしないそうですよ。四日市に行く機会があったら、おねそさんおすすめの天むすをぜひ食べたいです。うん、はい。先日ニュースで、オーバーツーリズムという問題を取り上げているのを見ました。オーバーツーリズムとは観光公害と呼ば、とも呼ばれ、観光地に観光客が殺到してしまい、現地住民の生活を侵したり、観光地の魅力を損ねてしまったりするという問題です。日本でもこの問題が起こっています。京都では現地住民がバスに乗れない問題があったり、鎌倉ではスラムダンクのオープニングで登場した踏切で記念撮影のために人が溢れて自動車の通行が妨害されて、されたりしています。
はい、
世界ではベネチアで現地住民によるデモが発生していたり、フィリピンでは環境破壊が原因で観光地の立ち入りが禁止措置、立ち入り禁止措置が取られていたりするそうです。お三方はこの問題に関してどのように考えますか？ぜひ意見をお聞かせください。では今回はここで。今後の配信も楽しみにしています。フロムリーヤということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずスケジュール管理ね。
うん。
まあ会社によってはね、でもスマートフォンでスケジュール管理するの NG な会社もあるんで気をつけてくださいね。
あんまりスマートフォンをね、いきなり目の前でポチポチやってるよりは、
うん、
手帳の方が親しみ的にはね、
そうだね、
先輩的な人たちからすると受けはいいというか、悪くはならないと思います。
うん。まあ、でも、僕たちの世代は別に気にしないです
よ。もちろん、うん、もちろん気にしないです。
だんだん変わっていきますよね、きっと。
この僕たちよりも上のね、40代、50代の方々は、それこそその方々が今部長のクラスだったりするので、その人たちの前で、スマホを出して、来週っすか？来週。あ、火曜日大丈夫っす。
態度がおかしい。来週
っすか？スマホじゃなくて態度ですからね、問題が。
大丈夫っすよ。あ、午後なら空いてます、みたいな。そんな、ホネストみたいな態度を取ると、目をつけられるぞ。注意しろ。僕は、結構それやっちゃうんですけどね。
まあ、なんでしょうね。浮かない程度にね、うん、自分を出すというのは別に悪いことじゃないですから。あ、まあ、いろいろ周り見ながらで、うん。
そんなね、スケジュール聞いてくる時の態度で、なんか査定を、こう、上下させられるような、ぐらいの日々の成果しか出してないんだったら、ダメですけど、まあ、僕みたいに、もう、日々の成果が圧倒的に高すぎて、そんな、適当なね、スケジュール管理、あ、はい、大丈夫っす、みたいなこと言っても、評価が下がらないぐらいに言ってくれればもう全然大丈夫っすよ。
超絶自画自賛始めましたね。ホネスさんこんなに自信家でしたっけ？
まあ、冗談ですけどね。
まあでもさ、会社で、会社の話よく出てますけど、僕会社のスケジュールなんて入れてなくて、夫婦でね、共有するとかいうのに使ってたりするんで、うん、
あ、まあね。
うん、そういうのは全然使えるんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、まあね、プライベートでも全然デジタルはできると思いますよ。Google とかだと、その誰かのカレンダーを同期するっていうこともできるんで、
そうそうね。
向こうが予定入れたらこっちにもその予定がわかるみたいな形でね、ね、うん、できたりするんで、その辺が、そういう時には便利ですよ。
うん。うん、
まあ僕は基本的に Google の中には会社の予定をしか入れてないです
けど、
ま
あ、
自分だけのね、自分だけしか分かんない予定もあるでしょうから、
う
ん、
そうそうそ
う、うまくこうプライベートとね、うん、使い分けてみてはいかがでしょうかと、
うん、
いう感じですかね。
あとはおにぎりの桃太郎ですか。
これやっぱり話、聞けば聞くほどちょっと食べてみてよなっていう。
でも馬場さんさ、うん、もし年内実家に戻られるんであれば、アピタ、
あ、そっかそっか。四日市まで降りれ
ば、ね。四日市まで行かなくてい
い。あ、いやいや。
あ、そっか。
アピタ
ある。クワナのアピタなのか。あ、行けるな、うん。
すぐ行ける。
行けるな。行ってみるか。 でも、おにぎりを食べだけに。
で、また感想をお待ちしております。
僕は行かない。
もし行ったら、もし行ったらですけど、ね。
行ったら。
うん。いや、美味しいですよ、でも。四日市に行く機会あったらって、でもね、四日市の駅前にね、おにぎりの桃太郎がないんだよね、多分。
うん。
うん。
じゃあ、富田だ。富田だな。
そうそう、富田だったら、駅出てすぐのところにあるんで、うん、そこで買っていただけますし、僕が一番おすすめはやっぱりね、四日市の久保田の本店に行くことをおすすめしますけどね。あの、桃から桃太郎が生まれて、この桃太郎の音楽が流れるっていう、あれを見てもらうと、それワンセットなので。
で、その瞬間に頬張るんでしょ？
そうそうそう。
おにぎりをね。
てーん、てーてーてーてーん。あ、うまいな。
何それ。なんと。
もうさ、あれや、ほら、それにさ、あの、かけ味 CM 流させてもらったらどう？それで。
そこに、やめろよ。恥ずかしすぎるだろ、その四日市中になんか、かけられて CM 流れるみたいな、
ね。今この話なんかが流れたりなんかしてね。
もう絶対嫌です。
本当にこの人たち地元の人かよ、とか言って。
僕はもうずっと、ちっちゃい頃から、このおにぎりの桃太郎食べてますからね。
ええ、あの、逆に、おにぎりの桃太郎の CM をかけられて流すという手もある、
ね。あ、そっちね。
そう。
おにぎりの桃太郎の CM 見たことないけどね。
だから、あの、ホネスが作ってさ、四日市市民として。
なるほどね。
ね。
四日市市民なら、おにぎりの桃太郎の天むすみたいなね。
そうそうそう。
いや、でもマジ、マジ、マジそんなんだから。
チープすぎるでしょ、みたいな。地方のね、CM あるあるですよね。
あ、
ね、
あ、ぜひね。
一万円で。
四日市に、何らかその仕事とかで行った時には、
うん、
ぜひね、探してみていただきたいなと思いますけど。あと、オーバーツーリズムの問題ですって。
俺もニュースでやってたのを見ましたね。
観光郊外。
ですね。まあ、ね、たくさん来て、お金をね、経済回してくれるのはありがたいですけど、ゴミの問題とか、そこに居住っていうか、その住んでらっしゃる人たちは迷惑だよねっていうのは、
まあ、そうです
ね。課題としてあり得ると。
これは観光だけじゃなくて、普通にさ、花見の後でさ、あの、ゴミが散らかってるとかそういうのも全部そうだよね。
そうですね。
そうだよね。だから、その土地に住んでない人が来て、何か汚したりする行為は全部、公害だもんね、
うん。
はっきり言ってね。だから、うちの今住んでるところも、近くで花火大会が夏とかあるんですけど、うん、もうすごいもんね。その、あ、終わった後は。
うん。
うん。
あ、うわ、切ったねえなぁ。なあ、くわ、コンビニがすごいゴミだらけみたいな。
ゴミ箱からね、ゴミが溢れてね。
そうです。で、その時は、普段降りる人なんてほとんどいない、その地元の駅なんですけど、
うん、
もうパッパンになるのよ。駅が。
うん、
もう迷惑でしかないよ、
うん。そうだよね。
しかも人ってこう、毎回通うようなところだと清潔にするくせに、たまにしか来ないようなところだとお構いなしなね。
そうなんだ。
ことってあるんですよね。
汚くしていいと思っちゃうでしょ。
そう。あの、うん、外国人の人だって思い込むんじゃなくて、我々日本人もね、そういうとこありますから、
そう。
ちょっと気をつけた方が、一人一人気をつけていった方がいいのかなって。
日本人の方が立ち悪かったりするからね。
あ、そうそう。あの、見えてなかったら何してもいいみたいな謎の感覚が日本人ってやっぱあるんですよ。やっぱ無神教、無神教なんていう言葉あったっけ？なんか、
まあ、
宗教がない。うん。
無宗教ね。
そうそう、無宗教で。
でもさ、でも結局その、ハロウィンの時もそうだったじゃない？その、ハロウィンで盛り上がってて、うんうん、そう、渋谷のハロウィンで、あの、車、あの、
みんなが盛り上がって
させてね、わーってやってた人、
うん。
もうどうせ、その足なんかつかねえと思ってあれやってるわけでしょ？
そうそうそう。
でもあの人たち全員捕まったでしょ、う
ん、すごいよね。あの、監視カメラで。
日本の警察ね。
監視カメラで追跡されるってすごい。
やめちゃダメなんですよ、皆さん。だから今は、その観光地行った時に汚くしても、まあどうせ捕まることないしって思ってるかもしれませんけど、ね、あなたのこと全部記録されてますからね。
監視カメラつきまくって、あの、東京オリンピックとかでもね、絶対そういうのあるから、
うん、
至るところにもついてるんですよね、カメラね。
うん、
もうあの、家から出て、その現地から家に帰る道中、基本的に追跡されてたっていう、その渋谷でね、その事件を起こした人たちって。う
ん、あれびっくりした、ね。
最寄り駅まであんのかよって。国外にでも出ない限り無理だぜと思って。
でも国外に出てもバレるでしょ。
うん、バレるでしょうね。逆に足つくからね、パスポートとかで。より逃げ場がないです。
あの渋谷の、 ハロウィンの件で逮捕してくれたっていう、あの日本の警察は、いや、称賛に値すべきだなと思いますね、本当に。
ね、逆にそこから学ぶこととしては、そういうところでね、後からビクビクするくらいだったら、もう初めから、すごくこう、お利口にね、
そう。
最低限マナー、モラルをね、しっかりと意識して行動できてれば、何も心配いらないですから。
そういうことなんですよ。うん、だから、ハメを外さない。初めてのところ行って、もう二度とここに来ないと思って、汚くしない。もう日本人の昔、懐かしい心を呼び覚ましてください、皆さん。
どんどん我々老化してる気が。
まあでも、あれですよね。なんていうの、一人でもね、そういう、堕落したことをしちゃうと、どうしても引きつられちゃうからね。
そうです。
ね、
でも、こういうことをね、声高らかに言うことが、下の世代からは、老害と呼ばれるようになるということですね。でも、上の人からじゃないと言わないんだもん、こういうこと。
うん。
まあ、いつの時代もね、正しければもうそれでいいんですよ。正しいかどうかで、よく生きれるかどうかっていうことです。はい。
はい。
以上。
よく生きるということですね。倫理のお時間になってまいりました。はい、ということで、続いてのお便りでございますけれども、はい、お便りホームにいただきました、お名前ケリーさんからですね、
はい、
タイトル、桃太郎のおにぎり。
もう一発来ましたね。
ありがとうございます。はい、いや、ケリーさんは四日市お住まいですので。そうですね。はい、内容ですが、皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
桃太郎のおにぎりで好きなのは、牛しぐれの巻き寿司だったんですが、あれはレギュラーメニューに昇格することなく一時的な販売で終わってしまいました。残念と思いましたが、レギュラーメニューならば、焼きたらこは外せないから必ず買ってしまうな。夕方5時以降の値引きタイムの時にも残って、いて、うん、嬉しいからついつい駅前に行ったら立ち寄ってしまうケリーです。う
ん、ケリーさんも大好きだと。これもう本物ですね、もう。このおにぎりね。
おにぎりの桃太郎、美味しいもん。あとね、だし巻き卵も食べてほしい。ぜひね。あの味はね、他にないんです。あのだし巻き卵。
じゃあこれさ、かけらじでもしイベントやることがあったら、おにぎりの桃太郎さんのおにぎりを食べながらやりましょう。
うん、いや、でもそれさ、四日市から買ってこなきゃいけない。
ふっくらした状態でって書いてある。
無理、東京でやるとしたら無理だよ。
無理だね。
しなし
な。名古屋
ぐらいでやらないと無理だよ。いや、でもうまいんですよ、はい。ぜひね、皆さん行った時には買ってください。ちなみに、近鉄富田駅前で買い食いするなら、桃太郎よりリスドールのパンに行ってしまいます。わかりますよ、リスドールのね。はい。ついてきてくださいね。
なるほど、わかんないです。
今。リスドールです。パン屋さん。はい。帰省された際には、ぜひ富田にも行ってみてください。三菱 UFJ 銀行が百五銀行になっていたり、1号館がラッキーマートに変わっていたり、あの頃とちょっと変わっていますよ。北茶もリニューアルしてフードコートが良くなったので、ぜひお立ち寄りください。へぇ、うん、そうなんだ。北ジャス、わかります？
北ジャスはね、俺、4、5年前に行ってるから知ってる。
ああ、うん、そうなの。まあ、北ジャスっていうか。
1回、2回は行ってるはず。
富田。そうじゃないんだけどね。
富田駅？
富田駅。うん。
から近い。
から歩いてちょっと行ったところの。
うん、あ、じゃあ、N うちのさ、N うちの家に遊びに行った時に行ってるわ。
N うちね。そう、N うち初めて
言うと。そうそう、だから、
近いよね。
北警察署の真ん前かな。うん、確か。四日市のね。
うん、そうね。自動車学校とかからも歩いて行こうと思います
。あ、そうそう
そう、行ける行ける。
歩いて行ける距離の北ジャス。はい、今イオンに多分なっちゃってますけど、
うん、
我々としては北ジャスなんですよ、うん、あそこ。四日市北のジャスコなんです。
はい。
いや、懐かしいな。あと、扉のジャスコっていうのがあってね。
よく
扉の方にも、
ある
ん
ですよ、
ジャスコ。まあね、あそこは、あの辺でもみんなジャスコって呼んでましたからね。ね、
あと、ひながのかよね。ひながのね。
そこまで行くとわかんない感じ。
三日市南警察署のちょっと先のね、緑地公園の近くにあるんですけど。わかんないですね。はい。さて、納豆を初めて食べた人たちは、発酵している納豆の匂いを何とも思わなかったんでしょうか？強烈な匂いをする食べ物、うん、毒のある食べ物を初めて食べた人たちはなぜそれを食べてみたんでしょうね。僕は初めて銀杏を食べた人って、なぜ食べたのだろうって気になっています。次回は銀杏でお願いしますね。ということでいただきます。
いや、もうやめてくれと。納豆の回だけはもう封印で。
いや、あの回はね、もう、 削除していいです。
削除でいいですよ。
サーバーから削除していいレベル。あれはひどかったね。本当に。
その、だから、聞いてないですもんだって、まだ、まだっていうか。
一生聞かないと思うけど。その前の、その、日本タイトルだけ大賞が、面白すぎて。
あれは面白かったですね。
落差がさ、もう上がって下がったからさ。
まあ、あそこで力使い果たしちゃった感が。
まあね。
言い訳ですけどね。
うん、
ちょっとあれは、失敗だったね。
いや、まあ、面白くなる要素は秘めていたかもしれないけどね。ちょっと、展開の仕方が、
ね。
うん、
ちょっとね。
まあ、
想定と全然違う方向行っちゃった
から。納豆っていういい素材を、ちょっと活かしきれなかったのかなっていう。
しかも3人の誰一人として初めて食べてないっていうね。
そうね。
遠くで食べてる人が一番最初っていうわけのわからない
状態。ちょっと、他人に押し付けて、そう。
そして、うまうまま最後まで食べないっていう、
ね。食べないっていうね。もう、途中まで来たからもう食べる役すらやめてやろうっていうね。
ね、あれは本当に悲惨な回でしたけども。はい、ということで、お便り以上でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、2019年最初のね、テーマですけれども、本日のテーマは、グリディさん、どちらになりますか？
今日はね、井戸端カオスでやっていきます。
はい。
はい、ですね、で、お題の方は、2019年、生活気分を語ろうということで、まあ、年初になります。第1回目になりますので、まあ、2019年これからの話をしてみようかなということで、まあ、テーマに選びました。2019年生活気分。まあ、これはね、ちょっとリンクの方をお二人にはもう、後で開いてもらうことにしようと思ってまして、はい、まあ、うん、実は博報堂さんが、なんていうのかな、2019年生活気分っていう、レポートを発表していて、まあ、それに基づいて今日はちょっと話をしてみようかなと思っています。
なるほど。
はい。まあ、ざっくばらんな感じです。
はい。
はい。
面白そうですね。では早速参りましょう。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
本日の井戸端カオスは2019年生活気分を語ろうということで、まあ、オープニングでもちょっと説明しましたけれども、博報堂生活総合研究所というところがありまして、まあ、略称で生活総研というらしいんですけれども、まあ、こちらの方で、なんか毎年ですね、生活者に聞いたなんちゃらなんちゃら年生活気分というのをこう毎年レポートにしてるみたいなんですね。去年は2018年、2017年ってこう昨年、遡れば過去のも出てくるんですけれども、まあ2019年の生活気分、これをまあいろんな人にこうアンケートしたりした結果をこうまとめたものらしいです。で、今日はちょっとこれをテーマに話してみようと思うんですけれども、まあそもそもこの前提として、知識として持っておいてもらいたいものが、この博報堂生活総合研究所っていうのは何かっていうのをちょっと軽く説明してから、本題に入っていきたいと思います。で、これ結構歴史は古くてですね、博報堂、まあ、広告代理店ですけれども、まあ、ここが、生活者の発想というのを、まあ、具現化することを目的として、1981年に、設立した研究所ということだそうです。で、まあ、人間を単なる消費者としてではなくて、生活する主体という意味で捉えて、意識や行動を研究しているということで。まあ、なんか、人間の購買行動だとか、その年に起こった出来事を分析してみたりとか、まあ、いろんなアンケートから、どういう傾向があるのかっていうのをちょっと分析してみたり、だから、いろいろやってみた、みたいです。で、主な研究活動いろいろあるんですけれども、その中で、長期時系列での生活者観測というのを、 も研究のテーマの一つになっていて、で、この中で、1992年から、各年でですね、生活定点という調査をしていると。で、その中で、日頃の感情、生活態度、社会観など、アンケートをしていて、だいたい1500項目ぐらいのアンケートを、なんか、多分特定の生活者、消費者というか、まあ、一般民間人に、質問してですね。で、それを、長期的に時系列で観測しているっていうような研究もやっていると。で、多分ですね、そういった、データを積み重ねて、多分去年も、2019年ってどんな感じになりそうみたいなのを多分生活者に聞いていて、で、その結果をまとめたということだと。
あくまでも、じゃあ予想を、
う
ん、
そうですね。
してるっていうことですかね。は
い、で、一般の人がどう思ってるか、ということだと思います。ね、うん。で、ですね。まあ、今日お話ししたいのは、もうこの生活気分という調査結果、見ながらですね、我々の感じることを話していければいいかなと思っていて、で、大きくですね、5つの項目に分類されているので、まあ、その各項目に関してちょっと感じることを、みんなで言っていきたいなと思っています。で、皆さん、お二人にね、ページのリンクがあるんですけれども、その下の方に、PDF もあって、PDF の方にもう少し細かいデータとかがありますので、まあ、そちらも見ながら、行こうかなと思います。で、5つの項目というのは何かというと、2019年のですね、景況感。これが1つ目。で、2つ目が、世の中の変化度。で、3つ目が、始めたい。もしくは、やめたいこと。で、四つ目が、イベントの参加意欲。そして、最後、五つ目が、新元号案に見る、ポスト平成への期待、願い。というふうになっていて、まあ、これらをさらっと眺めながら、我々としても2019年どういう感じになっていくんだろうというのをね、まあ、ざっくばらんに話してみようということです。じゃあ、早速ね、一つ目からいきたいと思いますけれども。
うん。
一つ目、景況感。これはですね、一応アンケート調査の予測の結果ですね、見てみると、景気予想は悪くなるが増加と。で、これ実はですね、去年までは、毎年、2016年から過去の事例を見ていくと、景況感は悪くなるって考えてる人は減ってきてたんです。
うん。アベノミクス的な、
はい。
効果もあって、あるんじゃない
かもしれないです。ですが、うん、今年、なんていうか、さっきの馬政の V 字ではないですけど、悪くなるっていうのが減ってきてたんだけど、2019年はどうなるっていうのは
増えた。増税の影響かな、はい、増税しますって。
ええ。
わかんないですね。
あ、うん、いや、もちろん理由をちょっと書いてあって、一応消費税、税率アップは確かにあるみたいです。そう感じる人は、いると。はい、で、それ以外にも、好景気の実感のなさ、というのを、まあ、感じている人もいると。まあ、好景気だよって、なんか言われてるけど、なんか全然実感ねえよって思ってる人が。
なんかね、うん、わかる気がします。何を言いたいのかがなんとなく、わかる気がしますね。うん、この、2018年のおそらく、景気の動きとか、うん、市場の動きとかを、含めて自分たちの実体験として考えると、うん、ちょっと違うんじゃないかっていうコメントが多かった気がしますね。
じゃあ、お二人もそういう、まあ、今書いてある、その、予想は悪くなるっていうのが増えてるよっていうのはなんとなく、こう、実感的にもフィットする感じですか？
いや、数字として見ると、うんうん、消費動向とかもしかすると、まあ、そのまま良くなったりとか、
うん、
あとは平均年収とかボーナス給与とかの、
うん、
は、で、なんか毎年ちょっとずつ上がってたりとかするんですけど、
うん、
その上がってるところが、例えば東証一部上場の、さらにその中でも50社とか決めたりしているのもあって、うん、いいところのところだけから取ってるじゃねえかっていうのが、コメントとしてこう、まとめサイトとか、ね、うん、あとヤフーニュースのコメントとか見ると、そういうのがたくさんあるんですけど、うんうん、そういう人たちの意見がここに入ってきてる感じが
ある、まあそうかもしれないですね。
うん、のかなっていうのもあって。じゃあ、どのあたりにいるかによって、 うん、この景気予想っていうか実体験っていうところは変わってくるんじゃないかなっていうのが一つの見方ですよね。
お二人の実感的にはどうですか？来年こう景気良くなるか。
僕は V 字回復してるので、V 字のまんま行くということであれば、
はい、
自分の景気は良くなると。
はいはいはい、
で、はい、実感としても自分が買い物をすれば、自分の実感としてはやっぱり良くなるじゃないですか。あくまで自分の箱庭の中の話ですけど、
うん。
なんか自分が高い買い物したらとか、自分が何か買い替えたら、あ、なんか最近こういうの流行ってるんですね、みたいな。
うん、
っていう意味では、うん、そうかな。特に、税率が変わる直前とかに、買っといた方がいいんじゃないみたいなあるじゃないですか。
うん、
駆け込み需要というか、まあね、
うん、
冷蔵庫とかの家電とかをギリギリ買っといた方が、消費税対策としてお得ですよ、みたいな、そういうの話も聞いたことあるので、うん、逆にちょっと良くなるんじゃないっていう、やっぱり僕の意見としては、あります。
オレさんはどうでしょう。
まあどうでしょうね。景気の良し悪しってあんまり、僕自身今の生活で感じたことがあんまりないんですけど、何が悪くて何がいいっていうのがよく正直わかんないよね。
まあ僕らあんまりこう、正直なところそうかもしれないですね。あのすげえ悪いっていう時代を経験してるかというと、まあその時代はもしかしたら平成のね、あの最初の方そうだったんだと思いますが、あんまりあの子供、の時代だと実感なかったりするし、まあね、
自分たちで物を買ったりしてないので、
うん、そうだよね。
肌では分かんなかったかなっていう。そうだよ
ね。で、僕らが大人になってからもリーマンショックとかはありましたけれども、それがなんかそれのせいで何か自分にピンチがね生じたとか、うん、そういうのはないかったかなと思いますからね。
うん。うん、だから正直今がなんか景気。景気悪いねってみんな言うから、
うん、
便乗して、まあ景気悪いっすもんねって言ってるけど、
うん
うん、何をもって景気が悪いというのかが、
はいはい、
まあ正直わかんない。
ビフォーアフターもわかんないからね。
そうそうそう。
例えば、これいくらでこんな風に変えてたのが常だったのに、
うん、
今年は変えないんだよね、みたいなのがあったら、あ、そうなんですねってなるけど、
うん、
ちょっとその変化もよくわかってないのもあって、
うん、
でも、便利なものは増えていく一方じゃないですか。基本的に
うん、
どんな技術的にやっぱ上がっていくので、
うん。
で、コンビニの製品とか見ても、一つ見ても、昔よりも弁当の質っていうか、メニューが、こう、うん、面白いメニュー増えてきたりとか、いろんな商品やってたりするので、うん、あ、今こんなのあるんだっていう発見もあるので、
うん、
なんかこう、マイナスよりはプラスなのかなって、ちょっとやっぱ、楽観的に見ちゃう部分はありますね。
まあ
ね。
まあ、僕個人的には景気っていうのを捉えるときに、金回りっていうんですかね、その経済が回るかみたいなところがポイントになるのかなとは思っていて、
うん、
で、そうなるとその個人の人がどれぐらい、その収入のうち、どれぐらいの割合を貯金に回すかみたいなところって結構関連してくるのかなって思うんですよ。
うん、
で、貯金に回す割合が増えると、ちょっと景気が悪いっていう感じになるんじゃないかなとは
思うんです、ね。そうですね。消費しないですからね。
う
ん、
そうそう。まあ、そういう意味で言うと僕はもう基本的になんか欲しいものがそんなにある人間じゃないので、
うん、
基本貯金に回しちゃうんですよ、
うん。
だから、なんだろうね。それによって景気良くなった悪くなったってあんまり感じないけど、僕がお金を使うタイミングは、もう本当に家電というか、自分のパソコンとかね、うん、カメラとか、もう本当に高額な商品を買う時とかに、ごそっと使う感じなんですよ。
うん、
だから、それを買いたいと思える年が、景気がいいと思ってるけど
ね。なるほどね。
うん、今は、なんだろう。その、MacBook Pro にしても、iPad Pro にしても、
うん、
iMac の新しいやつにしても、単純にどんどん金額が高くなってるじゃない。
うん。
なんかごめん、何十万もすんのみたいな。なんか、それを、まだ今自分の iMac 使えるし、いっか、と思っちゃってるってことは、そんなに景気は良くなってないんだろうな、と思ってる。
まあ、そうかもしれないですね。iPhone なんか売れなくなってきてるとかね、
うん、
言います。
うん、そう、だから10万超えでしょ、うん、だって、うん。 あんなの一昔前のパソコンと動画くらいじゃん。今パソコンの方が安いもんね。
まあそうね。まあスマホ自体がどんどんそういう高価格帯がね、増えてきたりしてるっていうのはありますけど。うんまあ、
なんかスマホって、昔の感覚でいくと、全然パソコンとかよりも安くて、
うん、
もう本当に携帯って、ね、ほぼただぐらいで買うみたいな。
うん、
まあ分割で買っても、ね、月々そんなに高くないっていうような感じだったのが、今やもうそれが逆転しちゃってるけど、やっぱりみんな2年おきに買い替えるわけじゃん、携帯を。
うん。
あんなクソ高いものをさ。でもそれでも感覚麻痺しちゃってんだろうなと思うけどさ。
まあでも、あれですよね。なんかスマホの方が使う人が多くなってるっていうところも、ね。
まあね。あ
と逆に見ると、そう。パソコンが3年、4年くらいを、うん、あ、まあもっと持つもんだと思いますけど、
うん、
スマホに比べると、だいぶ古い状態になってたりとかするんじゃないですか。
うん。
で、すげえ重いとか言いながら、で、結局スマホをいじりまくるみたいな。
そうそう、だから、僕も自分の iMac とかもう2012年の時のやつとかだから。
まあそうなると、
実は、いや、実はデスクトップというか、その自宅のね、PC の方を買い替えた方が、情報収集力は上がるかもしれないですよね。
そうね。
まあ、あくまで、どういうふうに手際よくやる人に、
そうですね。
か、まあ、机に向かってる人じゃない可能性も高いですから。
うん。
うん、リビングとかでね、くつろぎたいとかだったら、iPad とかね、iPhone、あの、スマートフォンの方がね、
そうだね。
使う人、
う
ん、そう、ライフスタイルに合わせてデバイスを切り替えていきましょうって、今、まさにそういう時代ですからね。
うん。
まあ、景気と絡めると、わかんないけど、ただ、あの、前回も消費税上がった、8% に上がった時は、一瞬やっぱ消費動向ってやっぱ下がるっていうのを聞いたことあるんで、うん
上がった後ね、
あの、税、そう、税収がある、上がる、上げるために、本当はね、税率上げてるはずなのに、ちょっと下がっちゃうんですっていう。うん、まあ、中長期的に見て、で、取り返していきましょうってことなんだと思うんですけど。
でも、駆け込みで相当売れるでしょ、う
ん、まあ、どう、ね、まあ、ね、そこの時に、どれくらいの人たちが、あ、じゃあ今のうちに買っちゃおうって、ふうに財布にね、あの、手が伸びるのか、いや、ちょっと、とはいえ、みたいになっちゃうのか。
でも僕、まあ家電業界じゃないですけど、その、大体の、購買情報の分析を、僕仕事でやってることがあるんですけど、うん、それ5% から8% に上がるときの分析やると、やっぱりね、3月は、凄まじく売れてるよ。
お
うん。まあ、それは分析してて感じるので。
同じ流れが来るのではないかと。
うん、だから家電とかも多分金額大きいから、ますますそうなんだろうな、とは思うけどね。うん、だから、そこで得られる税収って、多分長いスパンというか、その1年間のスパンで見たとしても、ある意味プラスになってんじゃないかなと思うけどね。
うん。
総合的に考えた時にね。
まあ、実際ね、どうなるか。今年の秋でしたっけ、うん、ああ、2019年。
ここにある、うん、いや、そうですね。コメントだけ見ると、うん、例えば、自分の家計予想も悪くなるが増加。
うん。
あと、その理由が、収入額が増加しない、あるいは減少って、なってるので、
うん、
懐事情はね、芳しくないっていうのが、やっぱその景気云々の前提になってるんじゃないかなっていう。うん、
まあ、そうですね。
だから、あとは、残業とかも禁止になったりとか。
確かに、それはあるか、うん。働き方の改革で、残業代出なくなっ、まあ、ある意味、早く帰れるのはいいことかもしれないけれども、うん、残業してね、残業代で結構、ウハウハだった人からすると、残業代出なくなってるんで、マイナスっていう人はいるかもしれない。
で、早く帰って飲み会行っちゃったりすると、逆に指数の方が多くなってきちゃうんで。
まあね、食事しなきゃいけないですからね。
うん、そう。だから、なんか、それは経済を回してることになるのかなって思うときあるけどね。
そうね。で、うん、まあ、個人的には物価が上昇っていうのは結構あるなと思いますけどね。
うん、うん。
あの、なんだかんだ食料品値段上がってったりしますからね。
そうだね。
あんま下がるの見たことないですよ、食料品で。
だから、食料品値段が上がるっていうよりも、値段据え置きなんだけど、あの、内容量が減ってくる。
あ、それもありますよね。
そうそうそう。
うん、牛乳が1リットルじゃなくなったとき見たときびっくりしたもんね。
うん。ちょっとちっちゃくなってってるみたいな。
うん。だから900とか。ああ、そうなんだ、みたいな。
おかしい。パッケージを可愛らしくしたりなんかして、ちょっとスリムな感じに見せてあげるなんかしてね。よいよいよ。
そうそう。
まあまあまあ、ちょっと、1個目でこんなに
話しちゃって。そうそう、1個目でこんなに話しちゃって。じゃあ次行きましょう。はい。世の中の変化度ということですね。はい、こちらは、 来年は変化が多くなると考える人が、28.4% ということですかね。で、変わらないが 66.7% で少なくなるというのが 4.9% ということなので、まあ、変わらないと思っている人が大半なんですけども、変化が多くなると考えている人も3割くらいいるという状況で、その理由としては、まあ、異常気象や災害が、ありそうということとか、あとはまあ、新元号ですね、形成が終わるということで、変化があるんじゃないかと。
まあ、変化はあるだろうね。
そうでしょうね。で、まあ、先ほども出ましたが、消費増税だったり、東京オリンピック・パラリンピックに向けた街の活気、人の活気というところ、そして AI の進歩などが上がっていると、いうことですか。うん、まあまあ。
まあまあ、そういうのはありますね、
うん。そうでしょうね。で、変化、ここ以外になんかこの変化ってなんかありますかね。
なんだろうなぁ。あ、でもね、うん、来年多分、中国の方で変化があるのは、
うん、
確か来年ですけど、あの、個人で購買したものについても関税がかかるようになるんですよ。
うん、
中国で。で、そうなると、多分爆買いはまずなくなるので、
なるほど。
家電業界、並びに化粧品業界、うん、日本の、
うん。
そこら辺のね、売り上げは大幅に落ちると思いますね。
なるほどね。
メーカーとか、じゃあ小売店とかが、ちょっとまあね、海外っていうか、特に中国人の人からかなり儲けてたところが、ちょっと抑えられちゃうと。
だから、日本で爆買いしても結局関税かかっちゃうんだったら、あんま買わないもんね。
う
ん、
そうだね、
うん。
取られるお金が、まあ、
まあ、そう、例えばその中国人の人たちって、そう、爆買いしに来る人たちって、値段を求めてるのか、質を求めてるのかにもよりますよね。うん、日本製の最新機種手に入れられるのはここなんだと思って来てる可能性もあるので、わざわざそんな高いさ、往復のね、あの、旅券を買って来てるわけなので。
うん、いや、でもそうなると、必然的に、うんうん、中国国内で日本の商品を取り扱う通信販売とか、そっちが盛り上がるんじゃないかなと思うんだよ、
うん。
わざわざ航空機を使って来ないんじゃないかな、質を求める人たちはね。
それが入手できないから来てんじゃないですか、爆買いしに。もう手に入るんだったら、わざわざ日本に来ない
わけで。あ、だから、今はそれは手に入らないんだけど、
はいはいはい、
来年そういう。
そうなるってことですか？
なると、多分そうやって、あの、買えるものが増えるんじゃないかなと思うんだよ。
あ、そう、ニーズがあるので、
そうそうそう、
中国国内に、
ーー
あ、その、アマゾン的な、アリババ的なやつが、
あ、そうそうそう、そう、
発達して
っていう、ね。っていう形になるんじゃないかなと、個人的には思うので
。うん、ね、そこの関税をどうするかだけどね。そこも関税かかるのでね。
そうだね。
だから、うん、あの、そういう意味で言うと、その、旅費が今度かからないんじゃない？
うん。
旅費分が少なくて済むので、あの、ネット通販だとね。だからネット通販に流れるんじゃないかなと思うし、そうなると外国人観光客っていうのが日本に入ってくるのが中国人は減ると思うので、
うん、
そういった時に日本のその経済やらお金を落としてくれてた人たちがいなくなった時にどうなるかっていうところは変化が大きくなるんじゃないかなと僕は思いますけど、
ね、う
ん
うん、いい変化だと思う人もいるし、
うん、悪い変化だと思う人もいる。
特に、そうですね、観光地とかで例えばマナーの問題とかって正直あったりしたので、
そう
ですね、別に来てほしくないとは言い、そう言いませんけれども、やっぱそういう話がやっぱ出る以上は、
うん、
あの、まあ、そうですね、特にその、どの国の人がそういうことやるんですかって言ったら、まあまあ真っ先に出てくるのが、
うん、
そうですね、うん、どうにかした方がいいのかなっていうところはありますけど、うん、
まあ、あと、
それで飛行機止めちゃうとかありましたしね。
そうだね。
その、韓流ファンの中国人の方が飛行機止めちゃうとかね。
暴れたりとかありますね。
まあ、中国人全員が全員悪いってわけじゃもちろんない
もちろんね。
でしょうけど、うん、まあ、国民が多いっていうところもあってね。うん、まあ、そこら辺もあるんでしょうけど。そうそうそう、まあ、でも、そういう関税の問題っていうところが今後は出てくるだろうし。
それに関連すると中国の話も出たんですけど、ちょっと前僕もちょっと触れた通り、韓国もね、今ホットトピックなので、うん、中国と韓国との距離というか、やりとりが、2018年はちょっと不穏な影が若干見え隠れする。
そうですね。
はい。とはいえ、その韓流スターに対しての BTS でしたっけ？ものすごくこう、人気はあるじゃないですか。
一時期なんか一部の、あれ、
そう、一部のファンすごいですよね。
やってたでしょ
うね。そうそう、そういうのもあって、うん、すごくこう、話題としては高くて、で、今だとすごくレーダーの問題もあったりして、
ね、
どういうことやねんっていうので、それが、ね、まあ、今年決着つかなかった、あ、これ、2018年でね、決着つかなかったのが、じゃあ2019年、決着つくのかって言われて、うん、ちょっともう、泥沼っていうかね、どういうふうに収束していくのか、ちょっとよくわからないし、
最近ちょっと、ね、
中国もその貿易問題で、うん、アメリカとうまくいってないので、
近隣諸国との関係がね。
そうです、そうです、うん。まさにそれを言いたいです。アジア。で、ベトナムはベトナムで、意味、労働者として来てもらった時の問題っていうのは今ちょっと取り上げられてるっていうのもあって。うん。
まあ、個人的には、北方領土も気になるけどね。
あ、そうね。うん、だから、諸外国とのこの関係性に何から、何らかしらの変化はあるんじゃない
ですか。あるような気がするよね。うん。
そのところですかね。
はい、そのところで次行きましょう。
こんな難しい番組だった
かな。なんか無理に広げようとしてる感が。
ちょっとね。
いいんじゃないですか、もうそこら辺は。
はい。
はい。次は柔らかい話ですね。始めたい、やめたいことということです。で、まず、来年始めたいことがあるという人が、全体の3割ぐらいいますと。
うん。
で、来年やめたいことがあるという人も調査すると全体の2割ぐらいいますと。
うん。
いうことで。で、まあ、総括すると、男の人は金稼ぎに関連することを始めたいと思っていて、女の人は体磨きを、に関連することをやりたいというような結果になっていると、書いてあります。まあ、金稼ぎ。
これでも自由回答じゃないんだよね。選択なんだよね。
これはね、これは、俺ちゃんとアンケート見てないんだけど。
あ、でもね、単一回答と複数回答って書いてあるから、
ああ、いくつか、もう選ぶ。う
ん、選ぶ、ね。
選ぶやつだから、うん、もう、操作されてる感はある、ね。
まあ、選択肢で操作されてる感はあるかもしれません。うん、もっとたくさん多分あるのかもしれませんけどね。
うん、
ちょっとここにある選択肢が全てというわけじゃないと思いますので。まあ、わかりませんけれども。そう、3割ぐらいは
今始めた
いこと
だったんだろうね。
うん。去年？
うん。
去年も見れます。見ます。
いや、でも、時間があんま
り。時間があんまりないので。
いいや、
確かに、その、例年、
レポートで出すんだったら、去年と比較しろよって思うのよ、この、博報堂
の話。ね、そう、この、一枚物のトピックはあんま良くないと思ったの。確かに、読み物としては、う
ん。なるほど。
あ、ごめんね。この、生活総合研究所か、どっかの、この、レポートに対して文句を言ってるだけ
です。ダメ出しをし始めてる時点で我々年を取ったなっていう。もう少しピュアな
感じで見てる。ちなみに去年もあんまり変わってないですね。
いや、そういうことでしょ、うん、だから変わってない、なんか今年、だから2019年だから男は金稼ぎで女は体磨きですっていう書き方ではなく、これ例年と変わらずこうですよって書いてくれた方が納得感もある。
うん、まあそういう書き方をしてないですからね。う
ん、なんか、うん、さも、来年はこれです。
いや、
も
う多分ね、これね、1年ごとに担当者変わってるんですよ。引き継ぎした時に、
あるあるですね、
そう、同じ人だったらそうやってまとめられるんですけど。
ダメなとこだね。
そう、ダメなところです。
大企業あるあるですね。
あるあるだね。
まあ、ちなみに、始めたいことってのはよく聞きますけど、やめたいことっていうのは面白い聞き方かなと思って。
面白いですね。
あ、そうね、ええ。軸としてはすごく面白い。どの立場で話してるかわかんないけど。
いや、やめたいこと、やめたいことってあります？お二人。
やめたいこと、うん、暴飲暴食。
ああ。毎年思うやつですね。
うん。痩せたいよね、だから。体磨きだよね、結局。この結果と同じこと言ってんだけどね。
確かに。
あと、人付き合いとかでも、うん、広がる一方って思うじゃないですか、若い時って。
うんうん、
もう少しこう、
絞りたい
絞って、それを、その気に入った人たちと深くね、
うん、
結びつきをしていくと、必然的に時間ってなくなるはずなんですよ。それをこう、ね、あんま知らない人たちの付き合いだからと言って顔を出すためだけに、休日使っちゃうというのはもったいないなと思ったので、そういうのはちょっとずつ減らしていこうかなって今思ってます。
それは、アンケートの中にも多分ありますね。無理しての人付き合いというのが第3位。
もうまさにそう、そう
です。あ、3位だね。
はい。
うん。
そうですね。
みんなそう思ってるんですよ、きっと。
でもお菓子甘いものも確かにやめたい。
まあ俺はこの中で言うとちょっと夜更かしとか不規則な
夜更かしね、うん。でも楽しいんだ夜更かし。
楽しいんだけどね。はい。まあこんなところでじゃあ次行きましょう。うん、イベント参加意欲ということで、来年参加したいイベントとか今年参加したいイベントっていう聞き方をしてるんですね。
ああ。
はい。で、来年参加したい、今年、ごめんなさい、待てよ。このなん、移行マイナス経験ということね。来年参加したいと思うんだけど、今年参加してないものっていう差分が大きいものを挙げると、うん、花火大会というのがあったり、まあ、初詣なんてのもありますけど、あ、初詣はあれか。普通のトップで。
うん、でも自分へのご褒美旅行とかが高いでしょ？
自分へのご褒美旅行が高いのか。これが
1位。7.8 だからね、
はい。で、花火大会が2位で、第3位がフードイベントというふうな感じになっていて。
オクトーバーフェストかな？
あれ、ちょ、激辛ブームの。
そう、激辛の
ラーメンとかのあれね。
そう、フードポート的なやつ、ね。
このレポートは去年との比較がされているんですね、だからね。
でも去年との比較じゃなくてさ、うん、今年行ったものと来年行こうと思うものでしょ？
まあだから
それと前年に思ったことと比較しないとダメ。
ああ、だからそういう組だと、あ、2回微分しろってことね。だからね。はい。
あ、そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
まああと実際行ったかどうかっていうのも気になりますよね。
まあね。
うん。あ、だから、そうそう。だからその比較をしてほしいよね。
まあね。
去年、2018年に参加以降しているものと、
そうね、
今年参加したものとの比較をしてほしい。うん
まあ、細かい注文がつきましたので、白鸚の方聞かれていたら。
もう、ダメだよ、こういうとこ。
ついつい出ちゃうんですね。
ちなみに、
ね、資料作りに関してはもうほんとうるさいからね。
ちょっと面白いなと思ったのが、この、マイナス分が大きいイベント、つまり、今年やったんだけど来年やりたくないと思うものが、節分に恵方巻きを食べるっていうのが、
無駄だなってみんな思うんでしょうね。
そろそろ気づき始めたかっていう感じですか？
節分に豆巻きをするも同じなの 2.3 で、あ、2.9 か。大きいですけど。
まあ豆巻きはまだ許せるけど、恵方巻きはなんか突如湧いてきた感がありますからね。もうやめてもいいんじゃないかと思ってる人がいるという感じでしょうか。うん。まあでも僕この中だとちょっとフードフェスとかはちょっと行ってみてもいいかなって思ったりはしますね。お二人は何か興味があるものありますか？
ないな。
ないですか？
ないですね。
それは残念でしたね。まあでも、あれですよね、ここに入ってないニッチなことだったり自分好みな軸があるものに関してはそれをやるという。
ポッドキャストのイベント。
うん。
やりたいけど、
ね。ああ、それはね。それは今年やって、さらに来年の参加以降が伸びるパターンのやつですかね。
そうね。
うん。ポッドキャストとか出てこないよね、こういうのには。
出てこない。絶対出てこないと思うよ。
じゃあ最後に時間が来てしまいますので、はい、新元号案に見るポスト平成の期待願いというところで。
うん。
まあこれ、今年オリジナルの話なのかなと思いますけれども、まあ、元号はどんなのがいいのっていう。で、多分ここにあるやつはほとんど採用されないんじゃないかなと思いますけど。
だって今使われてる意味のある言葉はそもそも元号として NG でしょ？
まあ、選定されないでしょ？はい。案としてはなんか平和とか希望とか神聖とかっていうのがトップ3になりましたと書いてありますが、まあ、普通に使われる言葉はあまり多分ないはずですので、まあ、参考程度ということですが、まあ、あの、意味合いとしては、こう、安らかになるっていうようなイメージの言葉だったり、平和になるとか、希望が持てるとか、なんかそういうニュアンスのものが望まれているよ、みたいなことが、まあ、ざっくり言えそうだということのようです。まあ、まあ、そらそうか、と。
うん、でも、いつの世もそうなんじゃないの？
まあ、まあね。
うん、なんかもう少しこう、自分ってどうにかしたいっていう風にならないのかなっていう、僕ちょっと辛口に言っちゃうと、すごいね、他力本願ですよね、はい。平和ってさ、自分で何とかするんじゃなくて、うん、周りと協調して作り上げられるもんじゃないですか。ね、うん、だから周りに期待してるんですよね。どうか平和でありますようにって言っちゃってるでしょ。別に言うなとは言わないんですけど。
いや、ダメダメ、もうなんかおっさんになってきてるわ、ここ。
そうですね。なんか言いたくなってくるみたいな。
そうね、
い
や、でも僕この資料のお問い合わせはこれでしょ、うん、博報堂生活総合研究所の内山さんと夏山さんに言えばいいでしょ、
あ、メールすればいいですか、
いや、電話番号書いてあるから、これ。 お問い合わせで、ちょっと前回との比較がないんですけどっていうんでしょ、俺。
ひどいな。肥満人じゃねえか。
仕事しようかしら。ひど
い
よ、このレポ
ート。いや、これだけでも、あれですよ、原稿についての予想とかがね、出るのはないですからね。まあ、ある意味、今年ならではだと思いますけど。
そうですね。うん、前回はだって、まだ、ネットもないから、そんなことを統計する必要する、ことすらできなかったですからね。
ないですし、そもそもそういうことをすると、そう、不謹慎って言われますからね。
そうだよね。
はい。なので、まあ、今年ならではというか、今回ならではなのかもしれませんけれども。まあ、なんか逆にこう、予想に対してどうだったかみたいなのもなんか議論されそうですね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、ここはこんなもんですか。まあ、来年、どうなるか。5月、まあ、ちょっと2週間ぐらい前には分かるんでしたっけ？言語切り替わりの。
かな？それぐらいかな？
ね、だいぶギリギリまでは分かんなくなるんですよね。確か。
うん。
うん、まあ、そう。
まあ、ちょっと楽しみですけど。
そうですね。
そうだね。
はい。まあ、そんなところで、今日はもう時間も来てしまったんで、この辺にしますけれども、まあ、生活者がこういうことを考えているよというのをまとめたレポートですね。今回、2019年生活気分というものを見ながら、まあそのレポートに対する出来みたいなところにもちょっとちゃちゃを入れつつですね、話を進めてまいりましたけれども、
はい、
まあ個人的にね、ちょっと最初面白かったなと思ったのが、その景況感の話の時に、あんまりこう、景気って意識しないよね、みたいな話がね、出ましたけれども、なんかそういう話を見て、面白いなと思ったのが、なんか、この平成の後半って、あんまり悲観的なことも楽観的なこともない常温社会だったね、みたいなことを言う人が、いたりして、なんかそういうとにちょっと似てるな、みたいなね、のはちょっと思いました。まあなので、なんかちょっと、ポスト平成には、こう、もう少しこう変化を望む人みたいなのもまあいたり、いなかったりっていうような、まあそういう確かね、別の記事を見た覚えがあるんですけども。
うん。
うん。まあどうなんでしょうか。まあ変化が望ましいのか、それともまあ、このなんか、ちょっとぬるま湯感がある状態が好きな人が多いのか。ね。難しいところですが。まあどういう世の中になっていくかというのをまあかけらじも見守りつつ、まあ気楽にね、やっていきたいなと我々は思っております。はい。ということで、今年2019年始まりましたけれども、まあ新元号まであと4ヶ月ですかね。
1、2、3、
4。それね、4ヶ月になっておりまして、まあ私たちと皆さんの周りにはどういうね、変化が訪れるのか。まあその変化を楽しみつつ今年1年もかけラジオをねよろしくお願いしますということで締めにしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
それはとある北の町密室での3人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望、
メガネ男子と
クモ女、
サロンゴレマ、
すべての謎はポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。
はい、ということで本日のねトピック、井戸端カオスの2019年生活気分を語ろうというねコーナーが終わりました。うん、やっぱり年の初めって景気とかもそうですけど、自分の目標を持って、
うん、
なんかこうね、話してくださいみたいな、会社であったりとか、身近であったりとか、しますけれども、うん、まあ、今回ね、掛け合わせではあえてやりませんでした。
うん。
っていうのもね、やっぱりね、忘れちゃったりとかね、結局あんまり意味をなしてない気もしてるんですけど、ただ、心のどっかには、一個テーマというかね、今年はこういうことやるぞっていうのはやっぱあった方が、メリハリがつくのかなって、それをどっかに明文化しておくというか、カレンダーとかメモ帳とか、なんでもいいので、なんとなく書いておくと、後で自分で、ね、いろんな機会がありますので、っていうふうに今自分に言い聞かせて 必死で今考えてるんですけど、そろそろ、そろそろ本気で2019年の目標を決めとかないとなっていうね。まあ、そうしないとこうやっぱ1年間振り返ってみましょうって言われた時に、ね、僕の話だと前回絵を買ったとか課金したくらいしかちょっとネタがなかったものですから。
あ、前回ね。
ちょっと、うん、そう、ホネスさんみたいにね、なんでしょう、番組の企画をやったりとか、あとは、作詞をやってみたりとかっていう新しい試みをやってみたりとかね。あと、グリンティーさんみたいにポルトガルに旅行に行くと。そういうところはちょっとね、見習わなきゃなっていう。その、なんでしょう。他人に語れるものが、なんかちょっとでもないと、一年生きた示しがちょっとつかない感があるのでね。まあ、ぜひお聞きの皆さんも、2019年、こんなことやりたいと思ってますっていうようなね。テーマとか目標なんかがあればぜひね共有いただいて一緒にその目標をね、まあ、叶えていきましょうと、というようなところもありますけれども、まあ、そんな感じでですね2019年も番組のスタイルは当面、一旦これでいこうっていうふうに思っていますので、ぜひぜひお便りを引き続き送っていただければ我々楽しく読ませていただきます。はい、
はい、
Twitter や E メールお便りフォームからどしどしお送りくださいね。ツイッターは、アットマーク、かけらじ。イメールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイトまたは、ツイッターからリンクしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。ということで、ちょっと音楽もそろそろ、さすがに変えたいな。
やりますか。
まあ俺だったら作詞をホネスさんにお願いして歌物
作詞はいらない
歌物に変えちゃうという
ので歌はいらない
いらないなんでそんなになんでそんなに嫌がられるのかわからないです。
いやすごいカラカラ割れるからさ歌
そうなの、ね、興味あるからぜひね聞いてみてくださいということでお送りしましたのは私ルパマと
ホネスと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。